Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。なんとですね、急に言うんですけれども、子育てママの笑顔整頓カフェ、本日の放送でなんと100回になります。イエーイ、わーい、ありがとうございます。もうね、これもすべてですね、聞いてくださってる皆さんのおかげです。改めてお礼申し上げます。ありがとうございます。ね、100回も続いたんだって自分でびっくりしてるんですけれど、今日はそういうことで特別な放送というかね、普段とちょっと変えて私のことを皆さんに知っていただくっていうね、会にしようかなと思ってて、まあ記念のアシスタントっていうんですか森下若菜さんにお越しいただいております。若菜さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、普段ね、ゲストの方のお話っていうのをたくさん伺ったりしているので、まあ、さっきも言ったんですけど、今日はね、もう私自分のことあんまり喋ってないんですよ、この番組で。なのでぜひちょっとね、今日は皆さんに私のことを伝える、プログラム、なんか気分がねちょっと変ですけれどもなかなかそういうの慣れないので、でもね、ちょっとまあ思い切って今日は私のことを皆さんにお伝えいただく、させていただくというか、知っていただければ嬉しいなと思って、そんな構成にしてみました。普段とちょっと違いますけれどもね、どうぞ30分お付き合いください。この番組は未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.今日はね、普段はね、ここでお母さんの笑顔のヒントってお伝えしてるんですけど、今日は100回記念、ゲストさんからのメッセージご紹介っていうことで、100回なんだよっていうことをね、ブログとかでお伝えしてたら、今までゲストに来てくださった方からたくさんお祝いのメッセージを頂戴したので、せっかくなのでここでご紹介させていただきたいと思います。もし全部ご紹介できなかったらごめんなさいなんですけれども、はい、じゃあ、早速ねご紹介していきます。アイミンさんに、ウェブのねお話伺ったアイミンさんからの、メッセージです。100回記念おめでとうございます。 ありがとうございます、ラジオに出演させていただいて多くの方から働き方の参考になったと声をいただきました。自分のメディアで届けることは限界があったのでとても良い機会になりました。ああそうなんだ、嬉しいですね。これからもママたちが笑顔になれるラジオ楽しみにしております。ありがとうございます。もうそんなね、あの風におっしゃっていただいたら嬉しいですね。あいみんさんその後でね、あの田舎のご両親がすごく喜んでくださったっていう、
そうですよね、
うん、お話もいただいて、すごくあそういう親孝行にもなるんだと思ってすごい嬉しかったですね。はい、ありがとうございます。はい、では、続きまして、ライフオーガナイザー田中紗恵子さん、マスミン100回おめでとうございます。関西のライフオーガナイザーのイベントのお知らせを兼ねて機会をいただいて、関西で活動するオーガナイザーのことや私自身の活動についてお話しさせていただきました。振り返りのいい機会になりました。マスミンの優しい声で子育てのヒントを話されるコーナーが好きで、あ好きなんだ、嬉しいきっとほっとしているママたちがたくさんいらっしゃるだろうなと思います。これからも優しいそのお声でママに元気を届けてください、ね、少しでもねそんな気分になっていただけるお母さんがいらっしゃればと思ってやってます。今度からも頑張りますねありがとうございました。では同じくライフオーガナイザー長谷部敦子さん、マスミンの笑顔整頓カフェ100回おめでとうございます。ありがとうございます。マスミンのあったかいトークは本当に心地よくて、あ、まあ、本当嬉しい、うん、嬉しい一緒にお話しする中で自分の思いにも改めて気づけた時間になりました。これからもマスミンのあったかさでママに寄り添う素敵な時間長く続けてね。はい、長く続けられるだけ続けたいと思いますありがとうございます。はい、では、次ですね、何度かご出演いただいている田中京子さん、マスミン100回おめでとうございます。いつも楽しく聞かせていただいてます。ぜひ1000回いや1万回目指して、1万回何年かかるの1万回また遊びに行かせていただきます。はい、ぜひ来てください。はい、で、川崎千佳さん100回おめでとうございます。100回継続、楽しいだけではなく大変な中達成されたこと素晴らしいと思います。ありがとうございます。もうずっと楽しいだけだったんですけどね参加させていただいた時、私もマスミみたいなラジオ持ちたい、お、そうなんだ、うん、そう感じさせてもらいました。ぜひ頑張ってください。ね、一緒にできたら楽しいかもしれないですね、うんうんうんうん、はい、では田中美和さん、マスミン100回おめでとうございます。ラジオで話させていただくのとても楽しいのでぜひまた呼んでください。あ、もう呼びましたからね来月来ますっていう感じです。はい、じゃあ、宮本まどなさん、マスミンラジオ100回おめでとうございます。マスミンの声はとっても聞きやすくて大好きです。あら素敵、ありがとうございます。ラジオに出させていただけてとっても楽しかったのでまた呼んでくださいね。はい、呼びますということで、はい、他にもね、たくさんいただいたんですけれど時間の関係で全部ご紹介いただできないんですが、全部目は通してます。本当にありがとうございます。ではここで、私の大好きな曲を1曲聴いていただきたいなと思います。ボンジョービーで I'll be there for you。This time you're really leaving. I heard your suitcase say goodbye. Well, as my broken heart lies bleeding, you say true love it's suicide. You say.Yeah! はい、では100回記念マスミンに質問しちゃおうコーナーでーす。イエーイ。もうね、100回なんだよっていうことをあちこちで言い過ぎてましてですね、この機会にマスミンに聞きたいことっていうのを募集いたしました。で、その中からいくつかね、ぜひ答えていきたいなと思うものをですねピックアップしておりますので、ここからはね森下若菜さんに仕切っていただいて
仕切る
、はい、私は答える人になりますと、ね、いうことで、はい、じゃあ若菜ちゃんよろしくお願いします。
イライラ聞いていきたいと思います。1つ目、いつもキリッとしててかっこいいイメージのマスミンですが、ほ
う
ほ
う、そうなんですね。
そうですね、そういうイメージありますね。私も実は
ありがとうございます。
なんかやらかしてます、失敗談を聞きたいっていうことなんですが。
なるほど。なんだろうな、結構どんくさいんですよって言ってもなかなか信じてもらえないんですけど、
信じられない
子供たちに聞いてもらったら一発でわかるんですけど、うん、1日に私、うん、例えばですけど、うん、最低5回は、うん、お母さんの携帯どこが発動しますよ。もう家の中でもう、私携帯どこ置いたっていうのがもうずっとありまして、もう最低5回言ってます。で、子供たちにそこだよ、あそこだよ、ここだよって
しっかりしてるね。
そうそう、鳴らそうかみたいな感じで言われてますね。だから全然しっかりしてないです。
本当ですね、本当ですね
本当ですねって言った今いいのそれ。
意外ですね、本当に意外それは。
そうそうなんです。だからすっごいどんくさい人ですっていうことで、
そういう面もあるってことですね、
はい、そうですね、はい。
では次は、はい、お休みの日は何をしてるんですか？
あのね、私料理がストレス解消なんですよ。なので、ね、そうそう、だからもう結構ね、こう野菜ひたすら切ってたり、作り置き、作り置きで野菜切るのもうひたすら切ってたりとか、あとパン焼いたり、パン焼くのってね、難しそうに感じるんですけど、こねたり叩いたりで、すごいストレスが解消されるもう全てのこう憎しみをバン
打ちつけてる、
ま、っていうのはまあね、冗談にしても結構本当にね、ストレス解消になるんですよね。
だから手ごねですよね、
機械なしでね。そうそうそう、結構こねてますっていう感じですかね、はい、
パン作り、
あとはね、模様替え、
模様替え、
ちっちゃい単位で、このパントリーのここの何っていうの、このエリアを模様替えとか、
ちっちゃくね、大きく動かすのじゃなくて、
そうそうそうそう、ちっちゃい模様替えをずっとやってます
綺麗そう、お家もすごい。
はい、そんな感じですかね。
じゃあ次は、一番ダラダラしているときは何してるのっていうこと。
ダラダラしてるとき、私ね、基本的にダラダラしてるんですよね。
してます？
オフのときはダラダラ基本的にしてるんで、どれをダラダラって言うんだろうっていうのは実はあるんですけど、寝てます。
寝てます？
うん。
ダラダラ寝るんですか？
寝ますね。だから今日はお母さんはダラダラしますって宣言するんですよ、子供に、で普段の休みの日ってやっぱりどうしても家事したりとか、仕事がなくても家ですることってやっぱり母親って多いじゃないですか、
あります、あります。
だけどもうやっぱり体力的にしんどいとか、気分がどうしても乗らない時ってありますでしょう、
あります、あります。
そういう日はね、朝から決めるんですよ、今日はダラダラする。で、子供たちに言いますね、お母さん今日はダラダラする日にします、宣言しちゃって、だからお母さんもう寝たり起きたり、食っちゃねになります、よろしくみたいな
そっか、どういう反応なんですか？
分かったみたいな感じです。だからなんか普段はなんかこう、まあちょこまかなんだかんだ動いてるのを見てるからなのかもしれないし、別にお母さんいなくても、自分たちの生活に支障がないないっていうふうに思ってるのか、じゃあお母さん今日は寝る日ですとかね、ダラダラする日ですっていうふうに言うと、子供たち、あ、分かった、じゃあおやすみみたいな感じで。
素晴らしいお子さんたち。
いえいえいえ、もうだからもうそういう日は多分日中に10時間ぐらい寝てますね。
本当に？じゃあ夜も寝れるんですか？
寝れますね。
意外。
結構ね、ショートスリーパーなんですよ普段、でもやっぱりね、体に無理は来るんでしょうね、睡眠時間短いと、なんか月に1回か2回突然眠いっていう時があって、そういう時はそのように
まとめて
寝てますね。まあ医学的にはまとめて寝るっていうのはよろしくないっていうか、こう貯金にはならないらしいんですけど、なんかそれでちょっとすっきりするんで、
気持ちが、それだったら 大切ですね、休息もね、もちろん。
そう、だからもう子供たちは勝手にお昼ご飯作って食べてたりとか、
まあ、ありがたい。
そう、サービスいい時は、まあ、晩ご飯まで作ってくれてたりするんです。起きた時に何もないっていう時もあるんですけどね、え、今から作るんですかお母さんは、みたいな時もあるんですけど、
うんうん、
まあ、あのサービス良ければ、そんな感じです。
だらだらするんですね。
はい、
はい、はい。ではこれからの人生で絶対叶えたい野望はありますか？
野望って言っていいのかなっていうのがあるんですけど、私ね、うん、16歳の時に立てた人生の目標っていうのがあるんです。
16歳で、
うん、はいはい、16歳の誕生日って、うん、
聞きたい。
結構あの大人っていうイメージないです？
16歳って何年生ですか？
高校生、
うん、
なんかすごい16歳になるのが私子供の頃からすごい憧れてて、でまあ、西洋でもね、あのファーストジュエリーとか贈られるっていうじゃないですか、うんうん、16歳の誕生日に両親から。
知らなかった、
うん、なんかね、そういうのもあって、うん、まあ、ちょっと大人なんだなっていうふうに思ってたんですよね。でまず16歳になるのがすごい憧れだったんですけど、16歳になった時に、うん、さあ私はもう大人だから、まあ、本当はすごいガキなんですけれども大人だから、うん、これから大人としてどういう人生を歩みたいか考えなくちゃって思って立てた目標があって、うん、それがずっと変わらずなんですけど、
うん、
80歳でかっこいいおばあちゃんになる、
うん、かっこいいおばあちゃん。
そう、
どんなおばあちゃんですか、かっこいいって。
なんだろう、うん、多分ね、その16歳の時は、うん、あの外見のイメージだけなんですよね。白髪のショートヘアでピンクのスーツ着て、
うん、
神戸の旧居留地を、うん、ミニクーパーで乗り鳴らすおばあちゃん
結構細かくイメージできてる。
そうそうそう、そうなんですよ。そ
う、ピンク。
そう、その時ね、なんか今やもうピンクってっていう、うん、あれなんですけど、でも80になってる時にはピンクが似合う人になってたいと思いますけどね、うん、
似合います、そうそうそう、似合います、
うん、でもだからその80の時のそのイメージって多分その16の時にはビジュアルだけだったんですよね、うん。でもそれで40になった時に、うんうんうん、私すごい外見に気を使わない人生を送ってきて、うん、お化粧とかも40までしたことなかったし、うんうん、どちらかというともう本当に見ないでくださいじゃなくて、もう私なんかが何しても変わらないんでほっといてくださいみたいな感じだったんですけど、
想像できない。
そう、もうなんかおしゃれとか全然興味ないし、
うん、
スキンケアとかももちろんしないし、
うん、
いや私がちょっと可愛く着飾ったところで変わんないでしょみたいな、だから初めからしない方がいいじゃんみたいな感じだったんですけど、40過ぎた時に気づいたのが、
うん
うん、あれ私このままだと汚いおばあちゃんになる
夢見てたピンクのスーツが、
そう、うんうん、できなくなっちゃうって思って、うんうん、でそれでちょっと外見に気を配るっていうことをこの年になると始めないといけないんだっていうのを40になって自覚したんですよね。でそれからちょっとお化粧ってどうするんだろうとか、そんな感じで始まったわけなんですよ、外見に気を配るっていう人生が、そう、でもなんかそれをやり始めて思ったのが、うん、やっぱりこうそれをするっていうのはやっぱ気持ちの余裕とか、
うんうん、
あとね、まずその気持ちの余裕とかがないと外見に気を配れないっていうのが、
うんうねうん、
一つあったなっていうのと、うんうん、あともう一個すごく思ったのが、そうやって外見に少しですけど気を配ることで気持ちが変わるじゃないですか、う
ん
う
ん、変わりますね、うん、女性特にね、
見た目、そうそうそう、うんうん、だからそのなんていうのかな、このお化粧をちょっとすることでとか、ちょっと可愛らしい、ね、うんうん、いいなと思う格好をするっていうことで、うん、その気持ちもシャキンとする、うん、で、うん、なんかこう物事への取り組み方も少し変わってきたりして、なのですごいその外見に気を配るってそういう効果があるんだっていうことを40を過ぎて知るっていう、そうなんですよ。だからなんか、まあ、うんうん、やっぱりそのビジュアルでイメージしてたその80歳でピンクのスーツ着てね、
うんうん、
ミニクーパーでドライブするおばあちゃんっていうのはやっぱり自分の生き方に自信がある人なんだと思うんですよ、多分、
うんうん
うん、そうですね、ここまでやってきたことを、まあ、後悔とかはあるかもしれないけど、うん、それでよしって思える80歳になってたいなと思いましてですね、
うん、
そこに向かって今 内面を磨き中かな今だから
お
うん、そうですね。そうで、あと好きなことできるように子供をね、どんどん私に頼るなっていうね、うんうん、自立してもらおうと思って。
なるほどなるほど、はい、だから何でもご飯でもね作れるんですね。
そうですね、そこからもうやってますね。はい、そんな感じです。だから80歳で かっこいいおばあちゃん、
うん、かっこいいおばあちゃん
っていうのが野望ですかね、人生の。
もうなってそうですけどね、もうイメージつきますけどね。
ありがとうございます。はい、まだちょっといけますかね。
い
ますか、はい、
じゃあこれかな、自分を漢字で表すなら。
ああ、それだから今のとつながってるかもしれない。
うんうん、
あの凛、
凛、
凛、凛、うんうん、凛としてるっていう凛。
イメージあります。
いや、なんかね、あの顔つきのせいか、うんうん、子供の頃からそのように言われることが多かったんです。すごい凛としてるねとか、あの凛々しいねとかね。で、子供の頃ってね、それをなかなか褒め言葉だと思えないというか、
確かに確かに、
女の子なので、うん、可愛いって言ってほしいんですよ、
うんうん、確かにね、凛としてるピンとこないかもしれない。
そうそう、で、うん、誰も私のことを可愛いって言ってくれないって思ってて、うんうんうん、で、なんかハンサムだとか言われることも多くて、で、女の子に対する言葉じゃないよねとか思ってたんですよ、うん、今やね、すごい褒め言葉だと思うんだけれど、その頃はすごい、まあ、女の子ってこうみたいな気持ちが子供の頃強くて、なので、その誰も私のこと可愛いって言ってくれない、イコール私は可愛くないんだみたいな。
そっか、
そう、そっから外、そういう思いが、そう、うんうん、そっから外見もね気にしない方がいいとかになっていったんですけど、うんうん、でもその言われることが多くてすごく嫌だった子供の頃は、うん、響きがやっぱ大人になるとすごく、あ、ありがたい褒め言葉だったんだなって、うんうん、
今ね、
うん、気づくから。で、やっぱり凛とした人っていうのってやっぱりすごい強いんだろうな、しなやかさも感じるしね、うん、その中に
感じます感じます、
単にもう鋼のように頑丈だっていうだけじゃなくて、うんうんうん、なんかゆらゆらこうしなやかに風に吹かれて揺れながら、ね、それでも立ってる、
うん、立ってる、
うんうんうん、っていうイメージがあって、うん、あ、じゃあせっかく子供の頃からそう言われてきたので、うん、そこも目指したいかなっていう思いも込めて、凛、
凛
ですね。
ぴったりですね。
いやいや、
今のイメージに。
ありがとうございます、うん、だったら嬉しいけれど、
凛ですって。
じゃあ次なんかありますか。
次はなんだろう、人生の最高の自慢は何ですか。
そこ聞きたいんですね。
聞きたいですね。
ね、今の家族に出会えたことですね。
うわ、
自分で選んだっていうか、選んだ、まあ主人はね、自分で選んだ人ですけど、うんうんうん、もうそれが最高の自慢ですね。
うーん、
私の場合、
家族素晴らしい。
そう、本当そう、うん、なんかもうね、私本当に自分の人生、自分の、うん、あの、まあ、自分で選んどいてなんですけれども、うんうん、あの相方にっていうかね、主人にあの救われたと思っているので。
いつ頃知り合われたんですか。
大学です。大学の後輩
ですね。じゃあ後輩、
そうなんです、うん、2つ年下で後輩なんですよね、うんうん、で最初私が先輩で、すごい偉そうに500円渡して、あのジュース買ってこいって、釣りはやるみたいな関係から、
なんかちょっと
始まっているんですけど、すごい体育会系の、うん、いやいやいやいや、もう本当にあの昔なんでね、大昔なんでね、先輩結構強いんですよ。
それがまさかの、
まさかのです、本当にね。でやっぱりあの主人がすごくね、真ん中中央な人っていうか、こう、うん、いろんな意見を取り込んで、ああそうなんだね、君はそうなんだねって肯定できる人なんですよ。なので私結構不満をためるタイプというか、うんうん、こう、あの人はこうするべきなのにこうしないよね、この物事はこうなってるべきなのになんでこうならないのみたいな不満が結構多い性格だったんですけど、うん、その主人と接してることで、ああそういうものの見方があるんだとか、なんか時々バカかなって思う時は、
ひどいひどい、
あの何でもすぐにね、あの人の意見を肯定するんですよ。っていうか、だから最初はね、自分がないのかなとか思ってたんですけど、しばらく付き合ってるとそうじゃなくて、やっぱこう人の気持ちとか、人の意見っていうのを尊重できる人ってやっぱ強いなっていう風にすごく思って、だからみんなのことを受け入れられるから不満があんまりないんですよね。
へ へー、うん、正反対なんですね。そうそうそう、
そう、それでなんか受け入れてて、うんうん、でも自分はこうだからここを行くよっていうのははっきり持ってて、
うん
うん、だからあなるほどなって、自分がないわけじゃなくて、うんうん、人のことを全部丸ごといいよって言ってあげられる人なんだって思ったら、えめちゃめちゃすごくない、うちの旦那みたいな感じになってて
素敵。
いやいや、だからもう子育てでもね、うんうん、勉強になること多いですよ、うん、私がすごい細かいことで腹が立つんですね、うんうんうん、子供に対して、うんうん、なので、うん、その辺をなんかもう主人がピシッと言ってくれないと思って、その自分が腹立ってる時は主人にも腹が立つんですけど、うん、
立ちますね。
後で冷静になって考えてみるたら、うんうん、私なんでそんな怒る必要があったんだろうみたいなことも多くて、
うん
うん、だからなんかあの主人の子供との接し方とか見ててね、うん、ああなるほどって思うこと結構あります。
いいな。
そうなんですよね、うん、ね、もうすごいただののろけになってしま
った。のろけになってます ね,
ね、あの他にもね、うん、いくつかいただいてるんですけど全部ご紹介したいけどできなくて残念というかね、うん、えこんなんでよかったんですか、ね、っていう感じなんですけど大丈夫でしたでしょうか。
大丈夫です。すごい最後特にニヤニヤされて、
はい、いえいえ、もう本当にありがとうございますよ、うん、もうじゃあ今日は100回記念ということでね、多めに見ていただけたらと思います。はい、ではあのマスミに質問しちゃおうコーナーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 When your legs don't work like they used to before
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか、ね、普段とちょっと違う100回記念ということでね、あの私 の, あのわがままをいっぱい載せたあの放送になりましたけれども、改めて、100回続けられたこと、聞いていただいた皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございます、これからも少しでもね皆さんの笑顔のヒントになることをお届けしていければなと思います。では今日のですね、特別100回記念アシスタント森下若菜さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またね今度はゲストで来てください、
うん、ありがとうございます。
はい、ではね、改めまして100回記念ありがとうございました。次回からはねまた通常の放送に戻ってお届けしていきます。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。 A beautiful face without a name. For so long